皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週は主イエスのよみがえりを祝う、イースター復活祭、本当に祝福のうちに、終えることができて感謝でありました。この日のために練習を重ねてこられた、我が聖母教会聖歌隊の、特別賛美も素晴らしかったです。ますます腕を上げていることは確かではないかと思います。下半期アドベントでの主事の、場での活躍を期待しております。先週は31年ぶりに、来日して、おりましたポールさんとカレン、ご夫妻、も礼拝を共に、されました。またアメリカでご夫妻に大変お世話になったという立野智美ドクター、今お医者さんをしているそうですけど、立野智美ドクターも30年ぶりに会えるということで、北海道の帯広から立野智美ドクターに会うために駆けつけてくれました。礼拝後、立野さんにはボストン時代ソレンチーノ夫妻にどんなにお世話になったかを語っていただくこともできました。先週立野さんから早速にお礼の手紙が届いておりますので、ちょっと読ませていただきます。聖母キリスト教会の皆様、先日は大切なイースター礼拝にお邪魔させていただきました。ポールさん、カレンさんに引き合わせていただき本当にありがとうございました。私にとってもお二人は30年ぶりの再会、この喜びは言い尽くすこともできません。感謝感謝でございます。皆様の温かさにも心を乱される思いでした。このようなお手紙を早速にいただきました。また昼食後、小林和子姉妹と奥田典子姉妹が前日腕を振るってくれたシフォンケーキをいただきながら、ポールさんには31年ぶりに来日された感想を佐藤美智子姉妹の通訳のもと自由に語ってもらうこともできました。この日、この礼拝の総額当番だった竹下静さんにはまたお得意の突然の依頼をして特別賛美2曲をしていただくこともできました。このように忘れることのできない和やかで平和で心温まる2019年のイースター復活祭を過ごすことができました。ところが同じ4月21日イースターの日に、インド大陸の三角形、こうインド大陸こう三角形の大きな大陸がありますけど、その突端にもうへばりつくようについているような島、スリランカですね。これは昔セイロン島と言いました。セイロンと言っておりましたけど、セイロン紅茶で有名ですね。今はスリランカという国名になっておりますけど、このスリランカでキリスト教の教会や高級ホテルなど8つの施設で自爆テロによる爆発事件が起きていたのであります。スリランカでは過去に多数派の仏教徒のシンハラ人と少数派のシンズー教徒タミール人との間で内戦が26年間も続いておりました。しかし10年前の2009年の内戦終結後は大きなテロ事件はなく、美しい海を楽しむ観光客が世界中から訪れる人気の観光地だったわけであります。宗教的には国民の約7割が仏教徒、そしてイスラム教が約 10%、 キリスト教は 7% で少数派であります。今回の事件はそのうちのイスラム教を信ずる若者たち、それも貧民層の出身ではなく比較的裕福な家庭の出身者であったようであります。外国留学の経験もある若者8人でしょうか、9人でしょうか、それが過激なイスラム教の指導者の影響を受けて起こした自爆テロだったようであります。大きなリックを背負った犯人たちが教会やホテルに 入っていく姿があちこちの防犯カメラに映し出されていたのを皆さんもご覧になったのではないかと思います。すでに250人以上、初め発表では300人以上と言っておりましたけど、なんかその後訂正がありましたね。その爆破によってあまりにも粉々になっちゃってるんですね。ですからちょっと数を多めに、なんか数えて300人以上っていうことですけど、訂正があって253人ですか、そういう死者が出ているという発表がありました。まあ負傷者も多数ですから、さらにこの死者が増えていること、増えるのではないかと思っております。日本人の観光に行っていた日本人の被害者も出ております。まあ、シリアにおける IS は一掃されたとこう言われていますけど、過激思想に染まった IS の戦士たちといいますか、テロリストたちが世界中に拡散されていくのが本当に恐ろしいことではないかと思います。すでにそういう拡散されていっているのだと思います。平和ボケしている日本をターゲットにするテロリストたちが出ないことを真剣に祈っていきたいものだと思います。そして何よりも今回の事件で、当のスリランカでこの事件を契機に再び宗教間の争い、内戦にならないように私たち世界中で祈っていくことが大切ではないでしょうか。さて今日の本題に入りたいと思います。聖書によく登場する言葉、永遠の命について今日はご一緒に少し考えてみたいと思います。実は今月最初の4月3日の超党会で、当日の司会当番の香川兄弟が体調不良で来られないということで、急遽前の晩に私が代わることになりました。この永遠の命について聖書はどう語っているのかを見てみようと思いつきまして、私の持っているコンコルダンスって聖書ごく作品のこういう本があるんですね。コンコルダンスってもしお持ちでない方はもうすごい便利だと思います。例えば愛でも何でもいいですけど、その言葉はどこの箇所に出てたかなという時、これを引けばねすぐに分かるんですね。コンコルダンスってこれは新教出版社で出てて、もっと大きな、ね、コンコルダンスがあると思います。それはもっとたくさんの語句とその出典箇所も出ていると思います。これはまあこんなちっちゃな本ですから、それでも非常に便利であります。でこの永遠の命、これを引いてみますと、永遠の命の項にはこの35箇所、この小さな本でも35箇所が出てきます。その中からその超党会では10箇所を選んで、それを出席者で輪読しました。今日はそれらを輪読する時間はありませんので、聖書箇所だけを言いますので、ご関心のある方はメモしておいていただいて、後で読んでみていただければと思います。私が選んだその15箇所、まあ、ヨハネの福音書からが多いんですけど、1番目はヨハネ 3-16、 これは今日の聖書、招きの言葉にさせていただきました有名な言葉ですね。この3-16節、ヨハネの福音書 3-16節だけで、これは小福音書と言われております。このたった一節だけでね、小福音書、イエス様の福音がこれにこの一節でわかるという、そういう意味です。1番目はヨハネの 3-16、 それからヨハネの 3-36、 3番目はヨハネ 6-47、 ヨハネ 6-51、 4番目、5番目はヨハネ 10-28、 6番目がヨハネ 11-25-26、 それから第一ヨハネ、手紙ですね、ヨハネの手紙の5章11節それから8番目が詩編 23-6、9番目が詩編 49-15、 それから10番目が今日の御言葉としていただきましたローマ 6-22-23 と、今日の聖句ですね、今日の聖句はローマ 6-23 を選ばせていただきました。 まあ、2番目に挙げましたヨハネ3の36、ちょっとこれを見てみますと、こう書いてあります。御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまると。本当に、非常に厳しい言葉があります。人間にとって、意識するしないにかかわらず、人生の最大の課題は死であると思います。人は死の課題に確かな回答を持たない限り、決して安定した人生を送ることはできません。日々生を思いっきり目いっぱい生きることもできません。こんな生き方をしてとか、あるいはもし今病気になったらとか、突然の事故にあったら、天災に見舞われたらどうしようと迷うのは、結局死の問題への確かな答えというか、確信をうちに持っていないからだと思います。このように有限な人間は死をいかに迎えるかを考えるだけで精一杯ですが、人間を創造された無限なるお方である神は、肉体の死の先にある命についてまで語ってくださるのです。そしてその道を用意してくださっているのです。御子を信ずる者は永遠の命を持つとは、なんと素晴らしい事実でありましょう。どんなに医学が発達し高齢社会になろうと、私たちの肉体の命の終わりは一年一年、一日一日、一瞬一瞬近づいているのです。しかしこのことは、また逆に言えば、主イエスの十字架と復活を信ずる者が天国に入る日も一年一年、一日一日、一瞬一瞬近づいているわけであります。イエス・キリストの十字架の死が私の罪の身代わりだったと信じた瞬間から、その人は永遠の命への道を歩み始めたのです。信じるとは救われたという意味であります。この確信を持つことこそが、人間にとって最高の幸せなのであります。もう一度言います。主イエスを信ずる者にとっては、死は終わりではありません。肉体の死は永遠の命の始まりであります。さらに嬉しいことは、この救い主イエス様が信じる者を天に引き上げてくださるために、再びこの地上に来られることです。再臨、第二アドベントがそれであります。主イエスは聖書でそのことをはっきりと約束されておられます。ヨハネ14章1、3節を見ますと、開かれなくて、結構です。これは私が読みます。ヨハネ14章1、3節にはこうあります。あなた方は心を探してはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。このようにヨハネ14章1節から3節にこう書いてあります。私たちが信ずるイエス様の優しさというか、私たちをこれほどまで思ってくれる愛に満ち満ちたお言葉ではないでしょうか。イエス様が再び来られる御再臨の時、イエス様がよみがえられたように、イエスを信じて死んだ者もよみがえり、天に引き上げられます。また生きて再臨を迎えるキリスト者は、キリストと同じ姿に一瞬にして栄華されて天に引き上げられるのです。このことも聖書の中にはっきりと約束されています。これは重要なので読んでみましょう。2つ、2箇所あります。第一テサロニケ人の4章を開 開いてください。第一テサロニケの4章、第一テサロニケ、人への手紙4章15から17節、356ページ、新約聖書の356ページ、古い版ですけど、第一テサロニケ、人への手紙の、4章15から17節を読んでみます。よろしいでしょうか。まだ開けない方はどうぞ私が読みますので聞いていただければと思います。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。空中再臨といいますかね、生きているキリスト者も一瞬にして、栄華されて主と共に天に昇っていく、このように書かれております。もう一箇所はフィリピ人への手紙の、3章20節から21節を開いてください。フィリピ人への手紙、ちょっと前ですね、今開かれた、少し前の354ページ、旧版ですと354ページになります。ピリピ人への手紙3章20節から21節にこう書いてあります。お読みいたします。けれども私たちの国籍は天にあります。これは今日の修法の、御言葉ですね。修法の昇進に、ここから取った御言葉、私たちの国籍は天にある。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです、とこのようにあります。以上いろいろと述べてきましたけど、永遠の命を確信し、それをうちにしっかり持っているなら、束の間に過ぎないこの世の栄枯盛衰や、器用方言、器用方言ってすごく難しいですね。器用とは悪口を言うことと褒めることって、その両方、それから方言は褒めることとけなすことっていう、私の大好きな言葉でよく使うと思いますけど、難しい感じですけど、このような悪口を言われることも褒められることも、そんなことに一喜一憂して動揺することもないのであります。それらはどうせ過ぎゆくものに過ぎないからです。何かなくても、まだできなくとも、たとえ時代がどう変わろうとも恐れる必要はないのです。私たち一人一人がこの宇宙の創造主であり、支配者であり、所有者であられるお方、神の子として永遠に生き、その上になんと天国の創造人の相続人の立場にもあるのです。それほどまでに私たちは創造主なる神様から、イエス様から愛されているのであります。世に世界に数えきれないほどの宗教はありますが、聖書が説いている、またイエス様、イエス主、イエスキリストが語られ、また自ら身をもって示された死生観ほど素晴らしいものはないと私は確信しております。永遠の命を喜んでいただき、そこに生かされていくものでありたいと思います。今朝の私の症例はこれで終わりますけど、最後にまだまだ聖書のことがよくわからない、分厚い聖書の中身は何なのか、一体何を言おうとしているのか、まだまだよく理解できないと思われている方々に 次の2点を付け加えさせていただきたいと思います。まず1点は、聖書は神からのラブレターとか、まあ、いろんな言い方をされていますけど、私はその内容から聖書は人類救済史、人類救済史の本と正直に取りたいと思っております。第1巻の創世記はじめの天地創造のところで、神は人をご自身の形に創造し、男と女とに創造されたとあります。またその少し後に、その花に命の息を吹き込まれた、このようにあります。この命の息とは聖霊のことであります。しかし、せっかく命の息を吹き込まれながら、アダムとエバはすぐに神に背き、自分勝手な自己中心の道を歩み始めます。これが現在であります。今もそれを私たちは引き継いでいるわけであります。その後、その後神は自分に背いた民を引き戻すために、多くのもの、例えば部族長とか獅子とか王たち、そして多くの預言者たちを用いますが、思うようにはいきません。そして最後に神が決断したのが、我が子イエスを用いることだったわけであります。こうしてイエスを十字架にかけることを許されて、私たちに救いの道が開かれたわけであります。第2点は、神の救いに預かるには私たちは何をすべきなのか、それをたった二言で表したのが、ごめんなさい、ありがとうという言葉であります。実は富子姉妹の男の料理教室の最初の頃の弟子で、後に東京の下町にある根津教会の牧師になった鍋谷健一牧師が、昨年1月3日に71歳で天に召されました。肺がんで苦しむ中、自分の死を予感してか、自分の説教集をまとめていたようであります。1月7日の前夜式に私たち長い間の付き合いでしたので、伺わせていただきましたけど、まあ、その記念に渡されたのが、前の年17年12月25日小判発行の奥付けに、そのような12月25日に、亡くなるほんのね、1週間ほど前にこれが発行されできてたんですね。その説教集でありました。そしてその本の題名こそが、ごめんなさい、ごめんなさい、ありがとうというね、それが本の題名になっていたんですね。で、ご紹介 がちょっと後先になりますけど、この鍋谷健一さんというのはどういう方か、簡単に、この奥付けのところに写真とちょっとプロフィールがありますので、ご紹介しますと、1947年昭和22年生まれなんですね。福井県の福井市に生まれて、京都大学の法学部を出て、1970年に三井物産に入り、鉄鋼輸出部、まあ、花形ですね、商社マンの中でも鉄鋼というのは金額がすごく大きいですから、花形部門の鉄鋼輸出部に配属され、月間残業時間180時間という経験もしたそうです。で、2年後の1972年に同じ課の女性と社内結婚、これが奥さんの純子さんでありますけど、それからサウジアラビアのリヤドに3年、インドのポンペイに3年、インドネシアのジャカルタに5年と3度、合計11年間の海外駐在を経験なさった。ジャカルタ駐在地に妻が受洗し、それをきっかけにしてキリスト教会に出入りするようになったようです。で、1994年に帰国して、95年の春、自宅の近所にある根津教会で受洗されました。この鍋谷健一さんも受洗され、そして1999年早期退職制度によって50歳で三井物産を退社し、根津教会のために残りの人生を捧げることを決心し、そして東京神学大学3年に編入し、 根津教会の街道管理人にも就任、それから等身大を卒業して、そして、日本キリスト教団補教師試験に合格し、伝道師として、主任、担任教師に就任、2003年秋に、聖教師試験にも合格して、そして、この根津教会の主任牧師になられた方なんですね。まあ50歳にして、三井物産を辞められて、牧師になった時には新聞にかなり大きく報道されたので、皆さんお読みになったことがあるのではないかと思います。著者も、もしキリストがサラリーマンだったらというこういうの2005年にあります。また根津教会は東京都の文化財になんか指定されているんですね。だからその改修がすごく難しくて、文化財礼拝堂再生物語というのも、本も2010年に書かれている、そのような著者であります。まあこんな経歴の鍋谷牧師が自分の死を意識して書いたに違いない、この説教集の前書きの最後のところがありますので、それを読ませて、ちょっと読ませていただきましょう。この前書きの終わりのところ、私は説教原稿通りに語ることはほとんどなく、かなりアドリブを交えて話す。だから本当なら録音されたものから起こす文章の方が本物の私の説教に近いのは間違いない。でも説教集を発行するのにそんな手間暇はとてもかけられない。私が心から願うのは、この説教集を読んでくださった人たちが、私というサラリーマンから牧師に転身した人間に興味を覚え、あるいは私がこの本の中で何度も触れている永遠の命、括弧イコール死なない命、括弧受けに興味を覚え、キリスト教そのものに興味を覚えてくれ、根津教会の礼拝に来てくださることであり、そこで実際に私の説教に耳を傾けてくれることなのだ。そして一人でも多くの方が神の愛に目覚め、イエス・キリストの深い愛に気づいてくれ、キリスト者となってくれて、括弧イコール洗礼を受けてくださり、括弧閉じ、この世の残されている人生を楽しく平和平安に暮らしてくださることなのだ。キリスト教会というところは、聖書だってものすごく分厚くて難解だし、仲間意識の強い人たちが集まっていて、外部の者にとっては敷居が高くて…という声が巷ではしばしば聞かれるのが全くの誤解だ。聖書は確かに分厚いけれど、書いてある中身は詰まるところ、ごめんなさいとありがとうのたった2つだけなのだから、とこういう前書きのもとに、鍋谷さんはこの署名にね、ごめんなさい、ごめんなさいと特にカタカナにしたんですね。ごめんなさい、ありがとうという、こういう署名にしたのだと思います。まあ私も鍋谷さんと同じく定年前に、まあ、退社しましたけれど、あえて牧師にはならず、まあ信徒伝道者といいますか、まあ、私は使い人と称しておりますけど、まあ、それに徹してきたもので、説教集など、鍋谷さんと違って出すつもりは元はありませんけど、まあ、今読ませていただいた鍋谷さんの前書きの言葉のかなりの部分には同感なものであります。特にごめんなさい、ありがとうの言葉は、鍋谷さんの本で初めて見た言葉ではなく、10年ほど前に読んだある人の本の中にもあって、気に入っていた言葉でもあったのです。要はごめんなさいは、自分が神から離れて自己中心の道を歩んできたことに気づいたら、神様に素直にごめんなさいと謝る、悔い改めればよいのです。そうすればその人に必ず聖霊が働いて、あなたこそ私の主ですと告白することができるようになるのです。そして ありがとうとすべてに、感謝する人生へと変えられるわけであります。どうか難しく考えすぎないでいただきたいと思います。まだ、キリスト教のことがよくわからないので、洗礼は後にしたいなどと考えている人は難しく考えないでいただきたいと思います。ただ素直に、幼い子供のように神様にイエス様に、ごめんなさいと言ってその懐に飛び込めばよいのです。そのことをちょっと今日のメッセージとは別に付け加えさせていただきました。一言祈って終わりたいと思います。天の地なる神様、あなたの皆をこれから褒めたたえます。先週はあなたの一人子キリストイエス様の復活をハッピーイースターと皆で祝いました。それなのに同じし、スリランカでは教会やホテルなどを狙った悲惨な自爆テロがあり、250名を超える人たちが犠牲となりました。どうして人は平和を求めないで争いを好むのでしょうか。平和の君なるイエス・キリストよ、あなたが来てください。再び来てあなたの民を救い、あなたの選ばれた人たちを救い、まことの神の国を建ててください。あなたから賜る永遠の命をもってその働きに参加させてください。迷いにある方々にあなたの命を吹き込んで永遠の命に生きるものとしてください。ただ一人の救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。